はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回31回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く、社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回本日のゲストの紹介の前にですね、ちょっと訂正があります。5月20日放送のですね、歯の磨き方の内容で訂正があります。歯磨き粉のフッ素の単位を PPF というふうに放送してしまいました。正しくは PPM ですので、訂正しお詫びいたします。はい、今回はですね、食中毒についてということで、沖縄共同病院栄養管理室の近藤室長にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず近藤室長の自己紹介お願いいたします。
はい、沖縄共同病院で管理栄養士してます、近藤幸寛と申します。
はい、近藤市長の、出身地どちらでしょうか。
僕はですね、はい、出身東京になります。
東京、はいはい、なぜ沖縄に。
あのですね、沖縄の人と結婚しまして。
あ、なるほどね、はいはい、お嫁さんが
あ、そうですね、はい、那覇の人というか、はい、
なるほど、それで沖縄にたどり着いたんですね。
そうですね、
はいはい、わかりました。なるほどね、いろんな方がいるね、沖縄にたどり着く人がね、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市長の休みの日とかね、どのように過ごしてるかとか、趣味とか特技、ね、などあればちょっとご紹介いただけますか。
まあ今はですね、もっぱら子育てというか子供の世話
子供は何名なんですか、
ね、子供3人いるんですけど、うん、はい、ちょっと9歳と、はいはい、6歳と1歳がいるので、はい、ちょっとまだ全員、ちょっとずつ1歳はまあ手かかるんですけど、
う
ん、
そうね、小学生だからね、
はい、まだちょっと、はい、はいはいはい、その辺でちょっと休日はかなり忙しいというか
子供をあやすというか、あれか、遊びに連れて行ったりとか、
まあそういうのも忙しい、はい、してますね。
ですね、はいはい、わかりました。あと好きな食べ物とか嫌いな食べ物とかあれば教えてください。
そうですね、ちょっとラジオじゃ分かんないと思うんですけど、はいはい、嫌いなものなさそうな体型してると思うんです
けど、なさそうですけど
嫌いなものはないですね。
ないですか、
は
い、
好きなものは好きなものを大体好きかな。食べるの好きだから、あれですね、管理栄養士になったかなみたいな感じもあるので
食の影響で食べるのが好きという、はい、今ね、栄養士をされてるということですからね、はいはいはい、あとはね、アーティストとか、好きなアーティストとかいますか。
好きなアーティストか、
あまり考えてない
、あんまり、そうですね、もうあんまり聞かなくなっちゃったかなって思いますけど、
憧れる人とか
でも僕野球をずっとやってたので、はいはい、今は多分、大谷くんの、大谷選手の、あれですね、やっぱりその、なんていう成績とか、ね、そういうのは、ちょっと、チェックしちゃいますね、はいはい、毎日。
はい、はい、すごいよね、二刀流でね。
そうですね、すごい、なんか漫画から出てきたみたいな感じの。
ね、は
い、
漫画チック確かにね、はい、うん。はいはい。ありがとうございます。じゃあちょっと休憩入れますね。はい。じゃあ引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。今日はですね、食中毒というお話で、食中毒とはそもそもですね、お話いただけますか。
はい、そうですね、食中毒これからの時期、はいはい、かなり、ニュース等でも出たりはするんですけど、うん、はいはいはい、 例えばこうどんな原因があるかとかってどうですかね、うんうんうん、
食中毒、
はい、
食中毒原因ね、食べ物、
そうですね、
食べ物、あとは何かな、腐ったものとか
そうですそうです、
そんなイメージですかね、は
い、そうですね、大体まあまあ、起こす原因となるものといえば大体ですね、はいはい、その腐る細菌ですね、うんうん、あとは、まあ、ノロウイルスとか有名なんですけど、はいはいはい、ウイルス、
うんうん、
あとはもうもともとですね、うんうん、自然に持っている毒がありまして、
あ自然にある毒、
うん、まあ、フグとか、はいはい、毒キノコとか、はいはいはい、こういうのを食べてしまってなるっていうのが、うんまあ、食中毒の主な原因なんですけれども、でそれを食べてしまったことによって、まあ、下痢だったり、
はいはいはい、
まあ、吐き気だったりとか、うんうんうん、まあ、熱が出たりとかっていう、うんうん、まあ、こういうのを、まあ、一般的に食中毒って、はい、そうですね、症状が重くなったらもちろんこう命に関わるようなこともあるので、うんはいはい、まあ、かなり、予防していくのは必要かなとは思うんですけど、
この食中毒で、下痢とか起きますよね、うん、食中毒かどうかっていうのはやっぱり検査とかで調べるんですかね。
あ、そうですね、例えば疑いの場合とかでも、うんうんうん、もちろんその、まあ、細菌検査する場合もあるんですけど、うんうんうん、大体はですね、症状がそんなに重くなければ対処療法というか、菌が肺、うんうん、菌じゃないです、ウイルスの場合だったら、まあ、肺菌出ていってしまうかと、あとは、まあ、菌の場合は抗生剤飲んで治療っていうこともあるんですけど、まあ、症状次第ですかね、そこは、はい、
重くなれば、まあ、検査したりとか、
それはちゃんと
前、はい、まあ、食中毒、その何ていうのかな、前の日に何食べたとか、こんな感じですかね、下痢とか嘔吐がある、
そうですね、
まあ、聞いたりするっていうのかな、
まあ、そうですね、原因食材とかっていうのは、うんうん、まあ、かかったお医者さんの方で、うんうん、まあ、報告というか、まあ、問診の時に、
うんうんうんうん、
まあ、大体割り出されるかなって、はいはい、あとは疑いの場合でもあるんですけど、うん、結局その届け出をですね、はいはい、
うん、
食中毒だった場合は食品衛生法っていうものの中で、うん、
はいはい、
医療機関の方から、うん、保健所の方に届け出るっていう形にはなっているので、うん、はいはい、そこでの、まあ、原因食材だったり、
うんうんうんうん、
あとは発生場所だったりとか、
はいはいはい、
まあ、患者さんだったりとか、はいはい、症状だったりとかって、
症状を見て、まあ、大体ドクターが、はい、医者が判断できるって感じですかね。
そうですね、はい、
わかりました。ちょっと休憩入れますね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。室長にですね、いろいろ、まあ、お聞きしたいんですが、食中毒のその時期とかどんな感じになりますか？
あ、そうですね、やっぱり、このこれからの時期、
はい、
まあ、沖縄もすでに梅雨入ってるんですけど、
うん、
まあ、全国的にも梅雨入りして、
はいはい、
気温も高くなって湿度も高くなるっていう、うんうん、この時期はですね、細菌の方が育ちやすいので、うんうん、
はいはいはい、
やっぱり食中毒の多い時期っていうのは、うん、
この時期は
多くなる時
期、そうですね、
はい、
はいはい、じゃあ、今梅雨の時期が大体多くなるっていう話なんですけど、まあ、大体どれぐらい、まあ、この時期というかなりやすい時期、
まあ、全国的には6月から9月ぐらいが多いんですけど、
うん、
一応 県内の場合だと、はいはい、結構一年中起きるというか、あんまりその時期的にはもちろん増える時期はこの、
うん、この時期は増えるんだけど、
はい、
うん
まあ、にかけて、はいはい、まあ、10月11月って暑いですからね。
沖縄暑いから、年中暑いから、はい、夜勤も過ごしやすい。
そうですね、だからピークはあるんですけど、いやでも一年中起きてると思っていただけた方がいいかなと思います。
じゃあこの時期だけ、まあ、注意じゃないけれどもやっぱり一年中あるよ、はい、ということなんですね、はいはいはい、ありがとうございます。この、 あの食中毒にはなりやすい食べ物というか、まあ、どんな食べ物とかがありますかね。
まあ、一応ですね、菌とかウイルスによってまた様々なんですけど、まあ、例えばこう、まあ、サルモネラ菌とかっていう、あの、まあ、食中毒の原因になるようなものでもかなり、はいはい、まあ、ポピュラーというか、まあ、はい、メジャーなものがあるんですけど、はいはい、その辺だとですね、あの加熱が不十分な、まあ、肉とか魚、はいはいはい、あとは卵とかがなりますね。だから、まあ、生卵食べたりとか、あとは、まあ、そのまあ、生肉でもこう、うん、生に近いような、
はい、レアとか
ものとかはね、はいはいはい、あの原因になったりするんですけど、うんうん、はいはい、であとは、まあ、あとは黄色ブドウ球菌、うんうん、これは、実はですね、あの人の皮膚にいる菌なんですけど、
あ、人に皮膚、はいはいはい、
ただ、傷とかによくいる菌で、うんうんうん、だから手に傷があったりすると、それで、まあ、食材を触ってしまう、はいはい、
そこから、そうですね、まあ、広がっていく、
はい、あの、うん、汚染されてしまうっていうことが起きて、でそういうのになってくると、どうしてもこう手で触るもの、例えばこう、まあ最近ではあまりないんですけど、おにぎりだったりとか、あとはその、
そうか、おにぎり手で握るから
そうですね、まあね、一般に売られてるようなものとかっていうのはただ手で握ってはいないと思うんですけど、ご家庭でやるときに、はい、手で握ったりとか、あとはまあお弁当のおかずをちょっと菜箸と手で触って入れてしまったりとか、まあ、そういうことでちょっと、なるほど、まあ、起きるかなっていう、まあ、
できるだけお足使ったりとか、
はい、
で、まあ、清潔かどうかも分からないですからね、
はいはい、そうですね、
そういう感じですかね。なるほど、あれか、あ、他にも、はい、
あとは、まあ、まあ、腸炎ビブリオっていうのは逆にその生のお魚とか、う
ん、生の魚、
はい、魚介類、はいはい、あのが原因になる菌ですね、うんうんうん、こちらの方も、生食することはやっぱ多いと思うので、はいはい、
刺身とかね、
はい、その辺の
あれですかね、
うん、やっぱり、ただこれですね、ちょっと特徴があって、その塩水とか塩分のある環境でですね、はいはい、増える菌なので、
塩分で増える、
はい、
なるほど、
うん、だから、まあ、真水だったりとか、うんうん、あとは、まあ、熱しっかり加熱したりとかすると、うんうん、はいはい、まあ、予防できるかなっていう菌になるんです、うん、
この例えばあの海で取って、はい、そのまま刺身するっていうのはちょっと危ない。
そうですね、ちょっと、まあ、危ないっていうか
可能性はある。
まあまあまあまあまあ、
塩水を使って、
ただ新鮮で、ね、鮮度はやっぱり大事だと思うので、うん、まあ、取れたてであればっていうのはちょっとあるんですけど、はい、
なるほど、
はいはい、あとはまあ有名なところで言うと、はい、O157 とかって聞いたことあるかもしれないですけど、腸管出血性大腸菌っていう、うん、まあ、これもですね、あの加熱、
はいはい、
されてない、まあ、お肉だ、よく加熱されてないお肉だったりとか、うん、はいはい、あとは、まあ、お水の中にもいたりするので、
水の中にもいる、
はい、だから、湧き水だったりとか、うんうんうん、井戸水、
はいはい、
だったりもちょっと大腸菌に汚染されてるっていうことがあるので、
そのまま飲まない方がいいですね。
そうですね、十分一応加熱すれば大丈夫なので、うん、はいはい、まあ、しっかり加熱するっていうことが多いですかね、はいはい、でちょっとこの夏場で行ったらあんまりいないんですけど、うん、ウイルス系で言ったら、まあ、ノロウイルスとか有名なんですけどね、うんうん、この辺は、まあ、まあ、よく牡蠣とか、うんうん、その二枚貝とかって聞いたことあるとは思うんですけど、はいはいはいはい、この辺はね、実は人から人へ感染するのが多くてですね、
だから牡蠣からその感染して、
その、
まあ、また接触ですかね、
そうですね、人から人、人物人みたいな感じで感染したりもするので、やっぱ手洗いとか重要になるかなと思います、
うん、はいはい、今ねコロナでもね手洗い、
そうですね、
はい、やっぱりそういったのにも有効なんですね、
はい、うん、はい、有効ですね、
はいはい、分かりました。ちょっとだけまた休憩入れますね。 はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。先ほどね、いろいろ食べ物とかっていう話も伺ったんですけど、生卵もさっきねそういう話してたんですけど、生卵もやっぱりそういう可能性というか、
まあそうですね、もちろんそのあります、うんうん、そのサルモネラっていうのに関して言えば、はいはい、もう生卵、うんうん、
じゃあそのまま卵かけご飯よりは焼いた方がもういいってことですかね。
そうですね、で僕の知る限りでは日本人ぐらいなんですよね、多分卵生で食べる、
生で食べるの、
はい、うん、やっぱ加熱
焼いてるんだね、大体
加熱はもうしてるかなとは思うんですけど、
そっか、生卵かき生美味しいけどね卵かきご飯、まあまあ、
そうですね、
そっか、まあやっぱり火通した方が
もちろん
いいってことですね、はい、いろいろね食材としても、はい、はいはい、ですね、あと、まあ、菌の話もいろいろあったんですけど、他にもそういう食中毒コックス菌っていうのの種類とかもありますか。
メジャーなところは大体そんな感じかなとは思うんですけど、はいはい、あともし、お話ししてないとすれば、今何言いましたっけすいません、そっか、
はいはい、
カンピロバクターっていう菌も結構いますかね。
聞いたことあるようなないような、はい、
この辺はでも鶏肉とかがさ、うん、メインになったりとか、
はいはいはい、
であとはまあちょっと水、井戸水とか湧き水とか、
うん、はいはい、
あとまあ野菜なんかにもうちょっと洗いが不十分だった、
洗いが不十分、はい、そういう野菜にもついてたりする、
はい、するます、ね、ただこれもですね、しっかりまあ加熱すれば大丈夫なので、はいはい
はい、そっか、野菜もサラダとかね生で食べたりするけど、
はい、まあしっかり洗浄は
ちゃんと
大事かなって、
はい、いうことですかね、
はい、
はいはい、わかりました。そうですね、他にも何かあります、まあ、最後にでもいいし何かあれば、まあ、今あと 4,5 分ぐらいはありますけど
じゃあどうやって予防していくかというお話をしましょうかね。基本3つ原則がありまして、はい、それはもうつけない、増やさない、あとはやっつける、
うん、
まあ、ちょっと過激な言い方をすると殺すって感じなんですけど、はいはいはい、でこの3つを踏まえてですね、うんうん、まあ、お家で調理する上でこの調理工程から見ていくと、うんうん、例えば食品購入するとき、
はいはい、
この時は、つけないと増やさないっていうのがポイントになるんですけど、例えばそのお肉とかお魚とかっていうのは、はいはい、きちんと賞味期限確認して、うんうん、であとは冷たく売ってますよね、
だから例えば、はいはい、冷凍とか、はい、
保冷剤とかクーラーボックスとか入れて持ち帰るだったりとか、であとはお家持って帰ってきたらですね、まあ家庭で保存するときにはまあつけない増やさないっていうのが目標になるので、まあお肉とかお魚の汁が漏れないように、他のものに移ったりしないように、
はい、
しっかり包んで、であとはもう帰ったらすぐに冷蔵庫に入れる、であと冷蔵庫もねできるだけ10度以下とか、
はいはい、
あと冷凍庫であればマイナス15度以下とかに温度管理もしっかり維持するっていうのも大事ですかね。であとは、まあ、調理するときになったら、うんうん、今度はもうつけない増やさないっていうのが重要なので、いろんな食材触ったりすると思うので、うんうん、手をこまめに洗ったりとか、あとはタオルやとか布巾とかで拭く場合は清潔なものを使う、はい、うん、
まな板ずっと使ったのじゃなくて
そうまな板とか包丁とかも同じですね、うん、しっかり洗ってから使うということ、はいはいはい、で、まあ、冷凍食品とかだった場合はね、うん、例えばこう常温で解凍するのではなくて、うんうん、まあ、時間があれば冷蔵庫でゆっくり解凍するとかっていうのも
冷凍から冷蔵に移しとくと、
はい、そういうのも大事になりますね、うん、はい、であとは、まあ、調理する上でなったら今度は、うん、まあやっつけるっていう工程も入ってくるので、はいはいはい、まあ、手洗いとかも十分そうなんですけど、うん、はい、加熱殺菌ということで、はいはいはい、まあ、調理する上で加熱もするんですけど、まあ、目安としては、まあ、まあ、75度 C 以上1分、
75度、
うんうん、もしくは、中心の部分がね、加熱が弱いなと思ったら電子レンジとか使ってしっかり中まで加熱するっていう、これも大事ですね、
はい、
であとは、まあ、食事食べるときには、まあ、手洗ったりとか、
うんうん、
で、あとはもう綺麗な食器使う、はいはい、であとは食べ終わったものとかも、うんうん、まあ、長時間室温に放置しないで、まあ、余りそうだったら
シンクにそのまま
そうですね、
置いとかないと余り、
あとは余った料理とかもね、
はいはい、
最初からね、うん、余りそうだったらもう取り分けてもらって、うん、冷凍しておくとか、
先にも取って、はい、冷凍しておく、
はいはいはい、であとはもうもったいないんですけど、うんうんうん、ちょっと日にちがあまりにも過ぎてしまったものは、はいはい、もう勇気を持って捨てるというか本当はねそれがない方がいいんですけど、そうそう、
なんか食べ残しをさ食べ残したからね、残ったものを冷蔵庫入れてていつのだったからっていうのもたまにありますからね、
そういうのはもう迷わず捨てるっていうのも大事かなと思うので、はいはい、この辺を守っていただけると、うんうん、まあ、ご家庭で、うんうん、その予防できるかなとは思うんですけど、
あとあれね、この食材やっぱりそのまま放置したりとかね、カレーなんかでも温めて置いといてもなんだっけ、そういう菌がつくとかっていう話聞いたことあるんですけど、
まあ、カレーの場合はちょっとその、よく混ぜてね、
うん、
空気と混ぜて、
はいはい、
カレーに繁殖する菌っていうのが、うんうんうん、空気が酸素、すみません、酸素がね、
はいはい、
ない状態で、
密閉っていうか、
そうですね、はい、酸素がない状態、空気がない、酸素がない状態でよく、繁殖しやすい菌なので、よく空気と混ぜてあげながら、加熱する、
はいはい
はい、カレーを温め直す場合はね、それ大事になりますね、
はいはい、カレーで、たまにそういうの話を聞くもんだから、うん、カレーでも温めても食中毒になるよっていう話もね聞いたことあるんで、はいはい、ちゃんとじゃあ混ぜると、
そうですね、混ぜながら、はい、温めるっていうのが大事です、はいはい、
そのまま放置しないで、はい、混ぜながらと、はい、ありがとうございます。他にもあと最後何かありますか。
まあ今コロナの状況で皆さんやってるとは思うんですけど、はい、まあ、一番はやっぱ手洗い、
手洗い、
はい、これ一番大事ですね、
はいはい、
清潔に保つっていうのの第一歩だと思うので、はいはい、まあ、しっかり手洗いしていただいてっていうのが大事かなと思います、はい、まあ、
コロナの予防もだし、その食中毒も、ね、はい、予防できるっていう、はい、やっぱり手洗いっていうのは大事と、はい、
大事ですね、
はいはい、分かりました。習慣づけてねやらないと本当に、まあ、でも、ね、今はもう本当に手洗いっていうの、あとはなんていうの、消毒したりとかね、
はい、
結構みんなやってると思うんでね、はいはい、分かりました、ありがとうございます。あといいですか。
まあまあ時間余ってるんですかね。なんか、あ、でも一応、
あと1、2本はありますよ。調べることがあれば。
いや、まあどんなんですかね。一応でも、あ、そっか、手洗いでもみんな知ってるみたいで、実は発生件数減ってはいるんですよ。うん、
はいはいはい。
うん、食中毒、
うん。
去年1年間が厚生労働省の発表なんですけど、はいはい、887件。で、うん、これがですね、実は。過去5年間の食中毒の発生件数が、はいはい、まあ、1050から100、うんうん、まあ、1086ぐらい、これ平均ぐらいで、うん、
はいはい、
だからまあ2割ぐらいは減っている
、うん、なるほど。
だからこの中も、まあ、もちろんその飲食店の休業とかもあって、うん、
はいはいはい、
多分その皆さん食べる機会も減ってるかもしれないんですけど、あとはそのまあ手洗いだったりとか、そういうのも影響してるのかなとは。
なるほどね、
はい、
まあ、少しは減ってはいるわけなんですね。
そうですね、今年、去年か、去年のデータですけど、うん、はいはい、減ってはいるので、う
ん、はい、分かりました、はいはい、じゃあいいですかね。いろいろありがとうございますね、はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はですね、沖縄共同病院、管理栄養士の、近藤室長にですねお話を伺いました。それでは、皆さん、沖縄医療生協日の広場を終了いたします。また来週14時30分にお会いしましょう。